今朝恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の一章一節です。マタイによる福音書の一章一節。それでは、この間手記にして、ね、覚えた箇所ですね。マタイ一章一節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アーメン。ではお祈りをいたします。ハレルヤ、我らの愛する主イエス様、今朝も我らはあなたの御前に進み出ました。あなたの御言葉、あなたのその命の言葉を私たちはいただき尽くして、そして命を豊かに得たいと願い、この場所に集い、あるいはインターネットの回線を開きました。あなたのことを求めし一人一人です。今日豊かに語ってくださすように、この週の半ばの水曜日、あなたを礼拝する日、この世の中における仕事の日々の中において、本当にあなたの御言葉から豊かな養いを得させてください。どうか今取り継ぐ神上の唇を清め、預かる一人一人の耳を清めてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めた大賛美とします。イエス様は御言葉なるお方です。今御言葉が語られております。このマタイ一章一節の御言葉が語られました。イエス様ご自身が今語られて皆さんの耳に入ってきております。皆さんが日々テフィリンしているその御言葉はイエス様ご自身です。皆さん日ごとイエス様をよくハムハムハムハムして咀嚼して、ね、食べて、したら命がどんどんと皆さんの中に芽生え、イエス様がますます皆さんの中に豊かに豊かに、住んでくださり、そして皆さんの唇を通して皆さんが信じて御言葉を宣言するならば、イエス様ご自身がそのまま、ね、出てきて、そしてその御言葉が皆さんを救うんですね。本当にこの御言葉は不思議です。イエス様、このお方、このお方が、ね、私たちを、ね、救うお方なんですけども、この、今日の、ね、箇所、また一章一節においては、ね、系図というふうに、ね、書いてあるんですけども、ギリシャ語においてはこの系図、と訳された言葉は、ビブロスゲネセオスという、ね、ギリシャ語です。ビブロスゲネセオス、ビブロス、これバイブルの元になった、ね、要するに、巻物とかあるいは書物という意味です、ね。ビブロス、それは巻物あるいは書物。創世記の一番最初の言葉は、ベレシートでしたけども、新約聖書の最初の言葉は、ビブロスです。ビブロス、これは、ね、まあ、巻物あるいは書物で、どんな書物？ゲネセオスの、ね、書物。このゲネセオスは出生という意味です。出生、出自、その大元、それがゲネセオスですから、イエス様の出生の巻物、大元、イエス様が一体どこから出てきたのか、その書であるという宣言が新約聖書の一番最初の宣言なんですね。ビブロスゲネセオス、これは出生の書という意味ですから、イエス・キリストの系図、これはイエス・キリストの出生の書という言葉で、誠にこの福音書の最初を飾るにふさわしい言葉なんですね。イエス・キリストの出生の書で、出生、このビブロス・ゲネセオス、これ確かに系図という言葉に訳されるんですけども、けれどもイエス・キリストの出生、それは何もですね、この系図、人の名前がたくさん連なってくる系図は、16節で、終わって、18節以降、イエス・キリストの誕生の次第が始まるんですけども、ですから、そのイエス・キリストの出生の書、これイエス・キリストの誕生 も含めて、そしてイエス・キリストの生涯、ね、も含めて、すなわちイエス・キリストの出生の章なんですね。福音書、それはイエス・キリストの出生の大元は一体どこにあるのかということを示す書であり、そしてその大元が、ですからこの、マタイの系図、そこから始まっているわけですね。このイエス・キリストの系図、というものですけども、ちなみにですね、日本語は、ね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫というふうに書いてあるんですけども、韓国語はですね、アブラハムと、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図って書いてあるそうですね。これどっちの訳が、ね、正しいか、これは日本語の訳の方が正しいんですね。もし、ね、韓国語のようにアブラハムとダビデの子孫、ね、というふうになってしまうと、ね、なんかいわゆる家系図の中の、ね、アブラハム、ダビデに、ね、枝分かれして、ね、そしてイエス・キリストへと続く、ね、そういう単なる家系図みたいな、ね、形になってしまうんですけど、このマタイ書の系図は ただ単なる家系図ではないんですね。異例な家系図なんです。普通上家系図というものは、ね、血筋的に、ね、親から子へ、ね、でそれで、ねまあ、長男を通して、ね、もし長男に子供がなかったら次男、ね、から枝分かれしてというのが、まあ、通常の家系図ですけども、ねけれどもこのね、アブラハムにイサクが生まれ、ね、イサクにヤコブが生まれ、ね、ヤコブに、ね、ユダとその兄弟たちが生まれ、ね、ユダ長男じゃないです、ね長男は、ね、ルベンであるはずなんですけど、ルベンね、子供の残しました、ね、ですから家系図はルベンの方に行かなければならないのが四男であるユダの方に、ね、行っておりますね。で、しかも、ね、ユダに、タマルによってパレスとザラが生まれ、ね、タマル、本当に旧約聖書の、ね、タマルの記事を見れば、ねなんでこんなね、はしたないことが起こるのか、ねそういう、ね、言ってみればユダにとってこの系図の中によってお手を残すような、ね記事が、ね記されてしまうのは、ねしかもわざわざタマルによって、ねまあ、創世記の38章でしたか、まあ、そちらの方を見れば、ね、その記事があるんですけども、ね、もう本当に目を疑うようなそんな、ね不思だらなことが、ねというのことが行われた、ねその、ね、記事がわざわざ記されてですね、書けずにそんなことが記されるのもこれまた異例なことです、ねしかもこの系図に、合計5人の女性の名前が出てくるんですけども、まあ、そのうちの、ね、1人は、ね、マリアという正当な、ね、ユダヤの、女性けれども、他の4人は、ね正当とは言えないような、ね、女性たち。なんでわざわざ記されるのか。これもすなわち、このイエス・キリストがお生まれになること、そして私たち、栄光の神の家系に入るためには血によらずということがもう、ね真っ先わかるんですね。私たちの血筋によらず、ただ信仰によって、もう本当にこの神の国を憧れて、このイエス・キリストを生み出す、ということ、メシアを生み出す、ということをしたい、そういうふうに願うものによって、この家系図が紡がれていくわけです。確かにイエス・キリストを産んだのは乙女マリアでしたけども、私たちも信仰によって生み出すことができるんですね。今日特にこの大事なことは、ね、私たちも本当にこのイエス・キリストという、ね、お方を、ね、信仰によって生み出すことができる、ね、ものだ、ということをこれを、まあ、見ていきたいんですけども、このマタイ一章一節ではまずアブラハム、ね、イエス様はアブラハムの子孫だと書いてあります、ね、アブラハムの子孫、アブラハムの子孫であるということは、ねまあ、どれほどの意味があるか、これはすなわちイエス・キリストは神様によって約束された契約の、ね、誓いの子供であるということです、ね誓いの子供、誓いによって、ね、アブラハムに神様が誓われたあなたの子孫、ね、それも単数形の子孫、ねヘブラ語で、まあ、子供といえば、まあ、大体、ねバル、ね、あるいは、ねバルはアラム語ですね、ベンが息子、それで、ね だいたい子供っていうのは、まあ、ベン、ないないの子は、ベン、あの神の子って、ベンハーエロヒムって言いますね。この、まあ、だいたいベンが使うんですけど、しかし、ヘブライ語ではですね、アブラハムに誓われた、その単数形の子供は、ベンではなく、ザラ、という、ヘブライ語です。ゼラ。冒頭で宣言したところは、そのアブラハムに神様が誓われた箇所、イサクを捧げた、時に、神様がアブラハムに誓われた箇所ですけれども、そこは創世記の22章です。創世記の22章を開きたんですけども、創世記22章の15節から18節までお読みしたいと思います。創世記22章の15節から18節。それから主の使いが再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アーメン。で、ここに17節と18節の2節で子孫という言葉が3回出てくるんですけども、この3つともですね、ゼラ、それも単数形のゼラです。で、もう普通このアブラハムからね、もう大いにね、もう海辺の砂、ね、のように、空の鳥のように、ね、その星のように、もうどんどんどんどん増し加えられていく、子子孫孫に、ね、子孫たちにというふうに、あえて書くと行動せず、あえて単数形の子孫にというふうにここを書いてあるんですね。この単数形の子孫、ね、なんで複数形でないのか。複数形だとするならば、ね、私たち信仰によるアブラハムの子子孫孫ではあるんですけども、しかし、ね、この唯一敵の門を勝ち取るお方、唯一この、ね、お方によって地のすべての国が祝福を受けるという、その子孫、単数形の子孫、これはすなわちイエス・キリストです、ね、イエス・キリストという、ね、この単数形の子孫をあなたに与えるというふうに神様はこの時アブラハムに誓ったわけですね。誓いによって、ね、生まれた子イエス・キリストですから、このアブラハムから生まれる単数形の子孫、これ特別なお方です、ね、イエス・キリスト、このお方を通して全世界は祝福に入る。そしてこのお方を通して敵の門は、ね、打ち破られる。悪魔サタンの、ね、閉ざした門、これはこのイエス・キリストによって打ち破られる。そして、ね、ハデスの門も、ね、イエス・キリストを信じた教会によって打ち破られるんですね。ハデスの門も打ち破られると、ね、イエス様はおっしゃいました。教会はハデスの門を打ち破る存在。皆さんは歩く教会たち、皆さんが、ね、イエス・キリストを信じた皆さんが悪魔サタンの門を打ち砕き、ハデスの門を打ち砕くんです。これは皆さんから、ね、皆さんが御言葉を信じて、そして皆さんが御言葉を宣言して生まれ出てくるキリスト、このお方が、ね、その救いを成し遂げるんです。あのパウロが、ね、あるところで、ね、女は、ね、子供を産むことによって救われる、ね、というふうに書いたんですけども、これ何も、ね、女性は出産しなければ救われないのか、ね、まあ、そういうことではなく、むしろ、ね、まあ、救われるということのギリシャ語、それですね、完全なものになるという意味なんですね。まあ、女性は、ね、子供を産むことによってその女性たる、ね、その役割を果たす、ね、これ何も肉の子供のみならず、ね、霊的な子供を、ね、イエス・キリストにあって、ね、生み出して、そして育て子育てして、ね、するならば、ね、女性として完全な、ね、ものになる、まあまあ、そういう意味もあるんですけども、まあ、もう一つの意味として、ね、本当に女性が、ね、乙女マリアのように子を生み出すことによって、ね、イエス・キリストを生み出すことによって完成される、ね、 ということにも、ね、なるんじゃないでしょうかね。イエス様ご自身はご自身のことを人の子というふうに言いました。人の子、イエス様が人の子というふうに、ね、ご自身のことを言った。ですから私たちがイエス様を信じて御言葉を信仰を混ぜて宣言することによってイエスキリストが、ね、子として生まれる、ね、あの黙示録にもありますね。あの太陽を、ね、冠として、ね、月を足の下に、ね、太陽を着た女が、ね、子供を身ごもっていて、でそれでその子供を産む、ね、その子供は鉄の杖でもって、ね、世を裁くことになる。その、ね、子供を、ね、生み出した、ね、その後に、ね、悪魔サタンはこの女を追いかけますけど、女は守られます。そして、ね、悪魔サタンは歯ぎしりしてその女の子孫たち、ね、すなわち神の言葉を守り、ね、イエスの証を保っている、ね、人たち、すなわちこれ皆さん一人一人ですね。皆さん一人一人を、ね、悪魔サタンを追いかけていこうとするけど、しかし皆さん一人一人は、ね、イエスキリストの証の言葉と、ね、神の戒めを守ることによってこの、ね、悪魔サタンに勝利することができる、ね、イエスの血、イエスの血潮と、そしてイエスの証を持って皆さんは勝利することができる。皆さんはですから、ね、このイエスキリスト、このお方が一つの種となって皆さんの中に撒かれる。そして皆さんが、その種が撒かれた皆さんがイエスキリストを生み出す、ね、30倍、60倍、100倍の、ね、種を生み出すものとなるとするならば、皆さん良い土地であり、皆さんも、ね、このアブラハムの子孫、また96において、ね、その女の、ね、子孫として、ね、皆さんもこのイエス・キリストをどんどん増え広がらせていく、ね、そのようなものになることができるんです。イエス様は、ね、アブラハムの子孫というふうに、ね、言いました。それは約束の子孫。そしてその、ね、約束、それは、ね、あなたの、ね、大いに祝福し、あなたの子孫を、ね、これ三世紀の子孫、空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。ですからイエス・キリストを宿す、ね、クリスチャンたちがもう空の星のようにどんどんどんどんどんどん増えていく、ね、ということの約束ですね。そしてその、ね、あなたの子孫、これ男性系の子孫はその敵の門を勝ち取る、すなわち悪魔サタンを、ね、打ち破る、ということです。この男性系の子孫ゼラ、ね、これが聖書で一番最初に出てきたのが、ね、あの創世記の3章なんですね。あのアダムとエヴァが善悪を知る木の実を、ね、取って食べて、そして、神様が、ね、早速現れて、ね、あなたは何ということをしたのか、ね、アダムは、ね、妻のせいです、ね、でそれで、ね、妻のエヴァは、ね、蛇が悪いのですって言ったんですけども、で、ね、そのところの創世記3章15節においてこの単数形の子孫が、一番最初に出てくるんですけども、創世記3章15節では、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アーメン。で、ここに女の子孫というふうに書いてあります。これも、ね、単数形のゼラ、まあ、種という意味が、ね、もともと、でそこから、ね、子孫という意味にも、ね、なるこのゼラ、単数形なんですね。この単数形のゼラ、すなわちイエス・キリスト、悪魔サタンの頭を踏み砕く唯一なるお方、イエス・キリストが、ね、この女から、ね、生まれる、ね、というふうに、ね、予言されているんです。この、種、ね、なんで、ね、女の、ね、息子からということではなく、ね、女の種から、ね、ゼラから、ね、生まれる、ね、その種が、ね、この蛇の頭を踏み砕くのか、それは、ね、このイエス・キリストは種、というふうに、ね、言われるお方なんですね。第一ヨハネの手紙の方にも書いてあるんですけど、私たち神の種が撒かれた人は罪を犯すことが、ね、できませんって書いてあるんですけども、第一ヨハネの、 第一ヨハネのですね、三章九節ですね。第一ヨハネの三章九節で、神のため、種というふうに書いてあるんですけども、第一ヨハネの三章九節。ちょっと前後関係見ますために、八節から読んでいきたいと思います。八節、三章八節から。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。アーメン。ここで、ね、罪のうちを歩む、ということが、まあ、8節と9節に合計3回出てくるんですけども、これいずれもですね、現在進行形です。つまり罪のうちを歩み続ける、というのが、まあ、正しい訳なんですね。神から生まれたものは、ね、罪のうちを歩み続けることができません、という意味です。まあ、時たま罪は犯します、けれども神の種が入っている人は罪を犯し続けることができないんですね。もう罪悪感に駆られて、もう正しい良心、ね、清められた良心を持っているから、ね、罪を犯し続けることはできないけれども、罪のうちを、ね、歩み続けるものは悪魔から出たものと、ね、意図的に罪を犯し続ける、罪を犯し続ける、ね、罪を犯すのが、ね、罪悪感がない、むしろ楽しい、そういうものは悪魔から出たもの、けれども神の種が入った人、それは罪のうちを歩み続けることはできない。なぜならその人は神から生まれたので罪のうちを歩み続けることはできないからです、書いてあります。ですから神の種、イエス・キリスト、このお方が入った人、イエス・キリストという種がまかれた人は罪のうちを歩み続けることはできない。そういう人は、この、アブラハムの、子子孫孫として、空の星のような、数多い、子子孫孫、今クリスチャンが、本当にそういうような数多くおります。神の種がまかれたクリスチャンたちが今数多くおりますね。皆さんもそのうちの一人ですね。神の種がまかれた皆さんには罪のうちを犯し続けることができません。罪を犯したいなってたまに思います。けれども自分の中の両親がそれを許さなかったり、あるいは周りの兄弟姉妹たちが許さなかったりですね、罪のうちを歩み続けることができないですね。タバコをちょっとでも吸ったらすぐに、もうバレて、もう吸い続けられなくなってしまう、隠れて、何かしようとしていたら、それが見つかって、罪を犯し続けることができなく、私、食べてませんって言い続けられなくなってしまうんですね。罪を犯すのうちを歩み続けることができないです。なぜ？イエス様という種が入っているからです。これ喜ぶべきことです、本当に私はイエス様という種が、入っていること、これは本当にイエスキリストのという種が入っているから、救われているという、ことですね。で、まあ、アブラハムの子孫、ということの次にダビデの子孫、というふうに書いてありますね。ダビデの子孫、このダビデの子孫ということにおいて、まあ、どういう意味があるのか。これ、すなわち、イエス・キリストは、ダビデの子孫ということは王族の家系の、子供だということでありながらにして、そしてただの王族ではないんです。ただの王族ではなく、王の中の王、主の中の主、そして永遠に廃れることがない王権を持った王の王族のものだということです。私たちもこのイエス・キリストの家系に組み込まれるならば、私たちも王族、それも決して捨てることはない王族の家系の子供になることができるんですね。神様はダビデとも契約を結ばれました。預言者ナタンを通して王族の家系に、それも永遠に壊れることはない、その家計を立てるという契約を、第一歴代史のですね、17章をちょっと開きなんですが、第一歴代史の17章、 17章の11節から14節をちょっと見たいと思います。第一歴代史17章の11節から、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるなら、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私のために一つの家を建て、私はその王座をとこしえまでも固く立てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。私は私の恵みをあなたの先にいた者から取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。私は彼を私の家と私の王国の中にとこしえまでも立たせる。彼の王座はとこしえまでも固く立つ。アーメン。この十一節のところに、私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子を、あなたの後に起こしと書いてありますね。彼の王国を確立させる。この世継ぎの子、これゼラ、単数形のゼラです。あの女の子孫のあのゼラ、またアブラハムに契約された誓われた単数形の子孫ゼラ、これダビデにも言ってるんですね。あなたの息子の中からって書いてあるんですけど、これ原文では複数形です。あなたの息子たちの中からあなたの世継ぎの子を、あなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。これ、ソロモンのことじゃないです。ソロモンは到底この役、果たせないですね。この14節に、私の王国の中にとこしえまでも、王国を立たせる。いや、ソロモンの王国は、取り上げられてしまいました。ですからこれソロモンのことを言ってるんじゃないです。イエスキリストです。単数形の、ゼラ、イエスキリスト。そしてこのイエスキリストを通して永遠の一つの家が建つんです。そして私はその王座をとこしえまでも固く建てる。イエスキリストは一つの神の家を建築されました。それは教会であり、そして本当に私たち神殿、私たちは本当にこのイエスキリストが建てられた家に属する者たち。イエスキリストにあって養われ、育まれ、そしてイエスキリストによって王とされ、統治するものとされてきました。そしてイエスキリストによって私たちも王族の家系に組み入れられました。ですからダビデの子孫ということ、これ重要なんですね。新約聖書を見ても、パリサイ人が、イエスキリストは誰かって聞かれたら、ダビデの子ですって、というふうに答えたんですけれども、本当にイエスキリストは王族のものであり、そしてそれも王の中の王と、世の中いろんな王たちがおります、しかし王たちが現れては消え、現れては消え、それが世界史でした、けれどもイエスキリストは決して廃れることがない、永遠の王、として、お生まれになる。だから、このマタイの系図、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエスキリストの系図、これには本当にとてつもない意味が、含まれており、まさに約束の子であり、まさに王の中の王の子孫として、そしてこの、預言書の通りに、約束された、神の子として、世の救い主としてお生まれになったお方ということがここに、記されているわけです。イエスキリストは、ある日突然ボンと、なんか超自然的に生まれて、何の前触れもなく王の中の王だっていうことじゃないんですね。もう永遠の昔から定められていたんです。この聖書の中によっては、もう人が罪を犯した、アダム、最初の人アダム・エヴァが罪を犯したその瞬間から予言されて、予告されていた正当な、正当中の正当の、メシア、救い主、油注がれたお方、永遠の王、としてあらかじめ予告されていたんです。聖書全体がイエス・キリストのことを示しているんです。イエス様は聖書は私のことについて書いていると言われました、そうです。ですから本当にこの、また一章一節においてそんな、重大な意味が、隠されていたということ、昨日の夜 あのキム先生のね、あの翻訳して翻訳を、ね、あの構成しているうちに、もうあなんかすごいね、また一章一節、ね、本当にすごい秘密が隠されていたんだなということを、ね、見て、でそれで本当に皆さんにお分かちしたいと思って、今朝お分かちしました。どうか皆さんはこのイエス・キリストの素晴らしさ、その愛の広さ、高さ、深さをますます知って、そしてこのイエス・キリストがの中にある秘密がどんどんどんどん開示されて、イエス・キリストにあってますます大いに力強いもの、敵の門を勝ち取るもの、そして祝福されたものとなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、本当にあなたが私たちのうちに宿っているということ、神の種が私たちのうちに撒かれたということがどれほど素晴らしいことであるのか、本当にこの三種の子孫、種、イエス・キリスト、このお方が私たちに撒かれて、彼には本当に私たちもますますそれが100倍、60倍、30倍に実を結んでいくことができる私たちでありますように、神の種が撒かれたのであるならば、罪を犯し続けることはできません。本当にあなたにあって私たちは罪を犯し続けるものではなく、本当に豊かに実りをもたらすもの、そのようにして海辺の砂のように、また空の星々のように、数多く数多く産んで増えて地に満ちていく私たちでありますように、あなたが今朝本当にこの御言の奥義を開示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。生きておられる主イエス様が私たち一人一人に今朝も命のマナ、この命の御言葉を豊かに与えてくださったことを心から感謝いたします。今まで知ることのなかったその真実を、御言葉による真理を今日も豊かにすっぱ抜いてくださって、私たち一人一人が命に生きるもの、主イエス・キリストにあって真理に生きるものとして今日も私たちを歩ませてくださる、この幸いを心から感謝いたします。主は生きておられる神の御子キリストです。この信仰告白のうちに一人一人を今日も立ててくださっていることを心から感謝いたします。その教会教会歩くエキレシアがハデスの門を打ち砕くものとして、今日も豊かにまた大胆に歩むことができる、この幸いを心から感謝いたします。この聖書について、主はイエス様について書かれているこの聖書を私たち一人一人に与えてくださいました。イエス様ご自身であられるこの御言葉によってますます生きることができますように、そしてイエスキリストのその真理が、また道が、命が私たちのうちにますます宿られる、その御言葉の実体化として私たち自身イエスキリストの証人として歩むことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。御言葉をますます咀嚼することができますように、イエス様ご自身をハムハムハムハムと私たちが宣言するとき、耳も聞いて、私たちの耳も、そして心もイエス様の御言葉を聞いて、この脳も、そして私たちのそのすべて、この全身全霊でイエス様ご自身を咀嚼し、そして悟り、またイエス様ご自身を表現するものとして、また信じて宣言する、そのところにイエスキリストが今年で私たち一人一人に生まれてくださる、この幸いをますます知ることができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。そして私たちが血によってではなく、また肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたものであると、私たち一人一人がそのアイデンティティを確かに持つことができますように、主が今日も助けてくださることを心から感謝いたします。罪悪を知る知識の実、その私たちに罪が入ったそのところから、もう神は私たち一人一人に救いの御手を差し伸べてくださっていた、その大いなる計画を心から感謝いたします。イエス様という種によって私たち一人一人が今生かされていることを心から感謝いたします。そして罪の道を歩き続けるものではないと、続けることができないと、私たち一人一人は命に生きるもの、 イエス・キリストにあって真理に生きるもの、そしてイエス様の道を確かに表現し、そして大胆に述べ伝えるものとして、今日も歩むことができる、この幸いを感謝いたします。主イエス様にあって、子を産むならば救われると主は言われました。今、イエス・キリストの皆によって完全になることができますように、イエス様の導きした御丈にまで成長することができますように、イエス様が助けてくださることを心からよろしくお願いいたします。そして今日も昼も夜も御言葉を口ずさみ、そして恵みと慈しみとが私たちの後を追ってくる幸いなものとして、イエス様ご自身が建てられたこの大いなる一つの大きな家、イエス様の王座、そして常しえに固く建てられた教会として、また神殿として、イエス様ご自身を生きるものとして、今日も大胆に歩むことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。イエスキリストの皆によって歩み、イエスキリストの皆によって語り、イエスキリストの皆によって見て、イエスキリストの皆によってイエス様ご自身を聞く、そのキリストの花嫁としてますます整えられ、そしてイエス様が確立させてくださるこの大いなる家を私たちも歩むことができますように、イエス様よろしくお願いいたします。今朝この本当に私たち一人一人に御言葉を解き明かしてくださって、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、イエス・キリストのその王の王であられ、主の主であられるイエス・キリストの系図に私たち一人一人もその名が共に刻まれる、この幸い、この秘訣、イエス様が今朝豊かに教えてくださいました。この恵みを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。イエス様の御言葉が今日も私たちのうちに入り、この耳を通してよく御言葉を聞いて悟る者として、イエス様が良い土地として耕してくださっていることを感謝いたします。